はい、おはようございます。スキーキンです。今回はイナトミーマサハルさんの、図解臨床心理学でね、心の病がわかるという内容です。さすが臨床心理師ですね。
すげえわかりやすく解説してます。臨床心理学ってよくわかんなくて、本当今回に知れてよかったんだけど、あらゆるなんか生理心理学だったり、なんとか心理学みたいな、主に心理学っていうのがついてくる系のほとんど束ねたもんならしいんで。で、俺は進化心理学が好き。進化心理学。これはまあ言っちゃえば遺伝による男女の差だったりとか、1万年前のね、ホモサピエンスの遺伝子がどう変わってきてるか。まあ、そこから、その本能的な部分を、遺伝子的に縛られた部分を語ってくるのが好きなんだけど、これはね、なんと面白いことに、進化心理学は含まれてない。なんで、今の、いろんなストレス、心理的なもの、マインド、考え方っていうところで、まあ、発達障害というのかな、その、今のこの環境において生きづらい方のグレーゾーンの線引きして、それを癒す視点に立った解決方法を書いてあるのね。とっても素晴らしい。で、俺もね、いくつか知らないのがいくつかあって、まあ、よく代表されるのはね、HSP ね、繊細さん、ADHD、これはまあ、注意散漫だったり、そわそわした人ね。で、ASD は、まあ、いわゆるスペルガー症候群って呼ばれていて、いわゆるそのコミュ障というか、喋ったり対話するのが苦手な人。まあ、LD は、HLD っていうのは、まあ、ローカルな、学習障害。LD は、まあ、全体的な学習障害みたいなね。それともよく言われているものを、まあ、もちろんのこと、それにも、いくらか、アダルトチルデンだったりとか、ドクレランボーっていうのもあって、俺ちょっとその辺解説したいと思うんだけど、アダルトチルドレンってさ、皆さん飲むって言った時に、なんか子供っぽい。なんか子供っぽさが抜けなくて、わがままで、好き放題やってるのはアダルトチルドレンって思ったんだけど、これ違ったね、これ。今日知った。俺もちょっと正確に思い出して語ろうと思うんだけど、幼い頃に、親に、素直に従うことに慣れすぎて、自分の価値観、その自分の価値を周りの人の評価で、意識しすぎちゃってる人って呼ばれてて、はぁと思った。ただ、要は、ただ単に子供みたいに、なんかわがままで好きことやってるっていうんじゃなくて、自分の評価を周りに完全に認しちゃう人。だ自分の芯がない人なのかな。か周りの評価がダメだって言えばダメだと思うし、自分のことをいいと思えば喜ぶみたいな。子供だよね。確かにそう。これなんで発生するんだろう、根本は。早い段階で、自分に自由があって自分で行動する、自分の意思で行動するっていうのを学ぶ前に、親に従って、親の期待に沿ってれば、それでいいんだっていう、一種の洗脳なのかな。順番の問題っていう話なんだよね。びっくりするよね。だから、俺は幸いにも親の愛を向けつつも、自分の意思で行動する、自分で怪我する、自分で責任取るっていうのを育った後に、親の評価とか、親に従うことが大事さを気づいたんだけど、親が甘やかしすぎちゃうと、このアダルトチルドになりやすいと思ったんだよ。だから自分で自分の意思で行動して、なんだ、責任を持つみたいな。責任を持つって極端だな。でそのプロセスを経て経験する前に、全部が全部親の言うことに従ってれば OK って思っちゃうと、それに慣れたまま大人になっちゃうとアダルトチルドになるっていう。従うことこそ美徳ってなっちゃうんだけど、そうなるとね、完全に中身の芯とか知ってましたよね。それはね、良くないよねっていう話です。で、ドクレランボーってやつ。これね、なんだっけ、ドクレランボー。あと、なんだっけ、これは、ちょっと俺もさっき調べようと思ったんだけど、なんだっけ、ストーカー症候群みたいなもんだね。ストーカー症候群。だから、相手が自分のことを愛してて好きだっていう妄想で、すでに告白というか付き合ってすらないのに、結婚相手みたいな解釈で、勘違いして接近してくるみたいな。これ結構あるよね。よくテレビでよくあるな、殺傷事件だったり、逆恨みだったりって時に、なんかよくわかんないけど、全然関係ないのに、ストーカーされて、で殺されちゃうみたいな。あれは、ドクレランボーっていうね。なるほどね。面白い。あとはまあ、あれでね、テクノストレス症候群ってのがあって、俺これさ、始発誌1年ちょっとやってんだけど、テクノストレス症候群はね、俺すげえ身近なんだよね。何かっていうと、スマホ、パソコンみたいに猫背になって、そればっか注力して座って動かないっていうのがデスクワークがずっと続いてる方って、首肩腰、ほんとね、ピンピンに張ってんだよ。硬くなってんの。あれはね、俺いつも毎回夜にね、耳の血で成立するんだけど、毎回ね、首肩腰やってくださいっていう方はね、冗談抜きで5割超えてる、5割。で、その方々はもう総じて、 みんな聞くとデスクワークなのよ。ずっとデスクワークで、エコノミー症候群みたいな感じで、こうずっと座って作業してて、首か肩が折ってて、ちょっとやってくださいって言ったらしゃあないですね、つって肘と指で、あと手指指根みたいな、あの手首みたいなのを使って、グガッと押すんだけど、硬いのなんの。はい。それでちょっと終わりするんだけど、テクノストレス症候群っていうのは、面白いことに、これ、ストレスじゃないんだよね。いや、ストレスから起きるものもあるっていうね。あの、俺が始発としてやってるのは、身体的なもの。つまり、メンタル関係なく、その人がずっと、なんていうかな、同じ姿勢で、猫背になってて、パソコンばっかやってる。これは、フィジカル的な始発で直してるんだよね。だけど、テクノストレス症候群っていうのは、なんなら、体に依存しないっていう。これ面白いね。俺がやってるのは、あくまでも猫背とか、パソコン向かいすぎとかによる、身体的な凝りをほぐすっていうのが、俺の役目、始発の役目。だけど、テクノストレス症候群はどっちかっていうと、SNS のやりすぎとかで、メンタル参っちゃったり、さっき言ったように猫背で、その首肩腰が痛くなるのもそうだし、逆に過敏になりすぎちゃう。まあ、だからあれだよね、あの、ツイートとかした時に、リツイートとか、リプライとかっていう、今だとポストか。そういうところは気になってそわそわしちゃうとか、夜眠れずにずっと SNS ばっかやって眠足になっちゃうとか、あの辺はテクノストレス症候群っていうらしいね。だから、俺が言ってる始発上の首肩腰が凝っちゃってるっていうのはまた別だったんで、いいと思います。はい。なんで、あの、臨床心理学は本当に自分の特性、あの、本当自分自身で、例えば、閉所恐怖症とか、高所恐怖症とか、いろいろこう、自分はまた ADHD の気質があると思うんだね。だから自分分かった上で、自分はじゃあこういう人間なんで、よろしくお願いしますみたいな感じで、それ自体は免罪符にしちゃいけないんだよ。だから、自分は ADHD だから、好き放題暴れてもいいです。謝りませんとかじゃなくて、自分はそうだから気をつけますけれども、もし周りの人に迷惑かけちゃった場合には、あの、怒ってください、叱ってくださいって言うと、僕の人も、あ、こういう人はこういう特徴なんだねってなる。人間ね、何の欠点もなくね、何もかも完璧な人間はいません。大谷翔平ぐらい。で、最後言い忘れた。あのね、なんだっけ、異尿と異糞っていう症状があって、チック、喫音、異尿、異糞っていうのが最後ね、これ思い出したんだけど、これ、解説して終わろうと思います。あの、喫音は、割と俺昔、子供っていうかまあ、朝起き会の時に喫音の方いて、結構、喋りの出だしが結構めんどくさいっていうのがあって、どうしても本人の意思に関係なく、出始めが喋りにくいっていうのがあって、結構大変だなと思いつつも、でも、それでも、意思とか考え方とかがしっかりしてる方だったら、何回も言い直せば問題ないんでね。ただ、周りの人の意識が、なんかこの人おかしいんじゃないのと思ってるかもしれないけど、その人自身も喫音をなんとか直そうとしてるし、訓練してるから、そこは俺本当に温かく見守ってほしいなっていうのは思ってます。で、まあ、あと、異尿異糞。これも、俺身体的なもんかと思ったんだけど、結構ストレスから発生するらしくて、異尿異糞っていうのは、あれで、俺も人生で一回は皆さんやらかしたことあると思うんだけど、ふっと座ったり、ふっと立ち上がったときに、ちょっと出ちゃうという。尿は、まあまあまあいいんだけど、俺は糞は思い返したけども5回ぐらいあるね。皆さんあります？あるよね。あの、もちろん、あ、やべえ、これ出たって言って、トイレ行くじゃん。やっちまったって見りゃわかるよね。パンツとかがびしょびしょとか、まあ、ついちゃってる。これは、異糞ってやつね。尿と異糞っていうのは、もちろん、効果付き。まあ、いわゆるお尻の筋肉だったり、そのなんだ、前立腺みたいな感じで、その男性だったらね。要は、尿とか便とかっていう糞っていうのを抑え込むような筋肉が衰えたりするっていうのは、それは、あの、お年寄りによく起きるから、生理パッドみたいなのつけるんだよね。うん、それは仕方ない。だけど、ストレスと、その、メンタル的な要素によって、精神的なトリガーによって、異尿頻が起きちゃうっていうのは、意外だったね。うん。そういうのもありますと。結構ね、深いね。どこまでそれが本当なのかっていうのは分かんないですけど、俺が言いたいのは、フィジカルによる異尿異糞だったり、その、なんか起きる、その首肩腰が痛くなるっていうのと、フィジカル的な、メンタル的な意味で、精神的な意味になるっていうのは、その境界線がなかなか曖昧だった部分が、これ結構明確にしてるんで、面白いなと思いました。おすすめでございます。